では、ここから、量子力学における測定というテーマで話そうと思います。それで、僕らが学生ぐらいの頃っていうのは、なんか測定の問題、まあ観測問題という言い方をしたんですけど、まあそういうのはなんか踏み込んではいけないやばい世界で、なんか物理じゃなくなっちゃうみたいな、そういう雰囲気がなんとなくあったんですけど、そういうやばいものではありません。ちゃんと考えればちゃんと考えられることはあってという、まあ標準的な、物理の話で。でも、もちろん前も言いましたけど、僕はその観測とか測定とかそういったこと、全く専門家ではありませんけれど、まあ今日お話しするのは、標準的な話だと思っています。というわけで、ですね、では入っていきましょう。量子力学における測定ですね。で、まずまあ、本当に当たり前のことっていうか、もう散々やったことですが、ごく簡単に復習からいきましょう。量子力学における測定は、まあ、基本になるのは、僕はここで測定の規則と呼んでいるものです。で、まあ、まずですね、これ、とにかくこの測定の規則があれば、実験結果を問題なく再現予言できます。何の問題もありません。だから、まあ、まずそれははっきりさせておきましょう。まあ、その上で、この測定の規則についてもうちょっと踏み込んでみようっていうのが、このパートの趣旨です。で、まあ、以下ここをただ復習ですけど、A ハットを自己共約演算子としましょう。まあ、あるいはその自己共約演算子で A ハットで表現される物理量と思っているわけですね。で、まあ、こうちょっと簡単のために、この自己共約演算子のスペクトルは全て固有値だということにして、しかも縮体もないとしておきましょう。まあ、別にこれ、全然これには必然性はないんですけど、まあ、話が簡単のためにそうしました。で、固有値を AJ と書いて、固有状態対応する規格化された固有状態を PsiJ と書きましょう。で、ここで、ファイを任意の規格化された状態とすると、PsiJ を集めたものは正規直行完全形をなしますから、スペクトル定理ですね。で、一式のように、ファイを必ず展開することができます。展開係数は PsiJ とファイの内積であると。で、まあ、それは、ここまではただの展開ですね。で、最後の二つが、測定の規則です。測定の規則には二つあります。で、一つ目は確率の規則で、まあ、それはボルン規則とかも言いますけど、状態ファイにおいて A ハットを測定すると、まあ、もうちょっと正確に言えば、自己共約演算子 A ハットで表現される物理量を測定すると、結果は確率的です。で、確率 PJ イコール αJ の絶対値2乗で、測定結果 AJ が得られますね。で、まあ、これは、まあ、これでいいし、実験と完全に合うんですけど、まあ、ちょっと物理の基本法則に確率が出てくるっていうのは、ちょい不思議かなと、今、思わないではないわけですね。で、もう一つは、測定後の状態が、についての規則で、測定後の状態は、PsiJ になる。あ、これは、いわゆる理想測定の場合ですけど、まあ、ここはその理想的な測定の話しかしません。で、測定後の状態は、PsiJ になる。これは測定結果に応じて PsiJ に変わるというのが二つ目の規則ですね。で、これもまあちょっとやっぱ不思議かなと思うのは、例えばニュートン力学での時間発展っていうのはもちろん連続的なわけです。で、シュルディンガー方程式による時間発展もやっぱり連続的な時間変化ですね。で、ところが、ここでは、測定後の状態が変化するところっていうのは状態が不連続に変わると主張しているわけで、まあそれは非常にちょっと不思議に見えることですね。ただまあ、これがルールですし、この通りにやるとすごくうまくいきます。ただ、まあ、今日はじゃあこれからこういう規則を満たす測定についてもうちょっと考えてみようというわけです。では、2ページ目に行ってください。で、その測定というものについて考える最初のきっかけとして、ちょっと測定ってやっぱ僕らが普通思う測定と違うぞっていうことを見るために、量子ゼノン効果と呼ばれているものを見ておこうと思います。で、ゼノンっていうのはこれご存知のように有名な物理学者ではなく、BC490 から430年ぐらい、ウィキペディアによる。で、古代ギリシャの哲学者です。で、有名なのはアキレスと亀とか、飛んでいる矢は止まっているとか、そういう話ですね。アキレスと亀はここに素晴らしいイラストを描きましたが、亀は呪い。亀の呪いっていうのがありましたけど、どうでもいいですけど、亀は呪い。アキレスは早い。で、そいつが後ろから追いかけてきて、追いつくと思うけど、追いつけないじゃないかみたいな詭弁ですね。まあ、アキレスが今の亀のいる位置まで来たときは亀はちょいと行ってる。 でもじゃあその時の亀の位置までアキレスが行くと亀はもうちょい行ってるという、そういう、で、何回いくら繰り返しても追いつかないじゃないかっていう話です。まあ本当は追いつくわけですけど、まあこの要するにこれは議論の仕方をつくみたいな、そういう話ですね。で、飛んでいるや止まっているの方が今回の量子ゼノン効果と関係するんですが、まあ彼はその彼の、まあ彼だけじゃなくて彼周辺の人たち、師匠とかも重要なテーマは運動の不可能性。運動というものは不可能であると。で、飛んでいる矢は止まっているも、まあ、よく忘れましたが、ある一瞬を考えると矢っていうのは空中のある一瞬にいて、一箇所にいると。また別の一瞬を考えても一箇所にいると。で、どの一瞬を考えてもどっか一箇所にいるんだから、それが動くはずはないみたいな、そういうよくわかんないものですけど、この私のイラストってなんか、いかにもめっちゃ飛んでる感がなくて、ゼノンの、趣旨を組んでいると思いますね。なんだっけ。まあ、どうでもいい。まあ、で、別に、ね、ガチで運動が不可能だと思ってたわけじゃないと思いますね。動いてたでしょうからね。だから、ゼノンのね、皆さんとか、運動というものは不可能なのですとか言って熱弁してたら、面白いですね。動いてるだろうとか言って、いや、動いてないですよ。とか言って、どうでもいい。ネタですけど、まあそういう、なんだっけ、なんかまあそういうふうに運動が不可能だとガチで思っていたわけではなく、まあそうやってその議論とかそういう論理を鍛えるためにこういう話をしてたんじゃないかというふうにまあ僕は思いますが、知りません。で、そのゼノンさんが量子力学にも貢献があるわけではなくて、まあ量子力学における一連の現象をこうおしゃれに量子ゼノン効果と。ちょっと名前の付け方があざといですが、呼んだ人がいます。で、それは測定によって状態の時間変化が抑制されるという、これちょっとびっくりするような話なんですが、まあ、でもこれは普通の話、物理なので見てみましょう。で、通常ですね、量子ゼノン効果は、準安定な状態から安定の、励起状態から下の状態に落っこちる、エネルギー高位状態に落っこちるプロセスについて議論することが多いんですけど、それちょっといろいろめんどくさいので、ここでは、もっと簡単に磁場中のスピンの普通の回転運動を例にとって話そうと思います。もうスピンばっかりなんですけど、スピンを一つ持ってきて、ハミルトニアンがこの一式だとしましょう。X 方向の磁場です。と、これ、最初のスピンの復習のところでやりましたけど、シュレディンガー方程式の解は二式で与えられます。で、これは YZ 面内での回転運動を表しています。右にいい加減な絵がありますが。それで、これはまあ3のように時刻0を代入すればアップに言いますね。時刻0で Z 方向上向きです。で、ここで、時刻デルタ t、デルタ t は正の小さな値ですが、時刻デルタ t で SZ を観測した、測定したとしましょう。で、そうすると、これは測定のルールの出番で、確率コサイン2分のオメガデルタ t 2乗でアップ。確率サイン2分のオメガデルタ2乗でダウンになります。で、測定後の状態はそれぞれアップとダウンになるわけですね。いいでしょうか。では、3ページ目に行ってください。で、これを使って次のようなことを考えます。で、ですね。まあ、ある意味、こう、なんか、アップを引いたら当たり、みたいな。ダウンを引いたら外れ、みたいなふうに思うことにしましょう。で、こう、ウルトラクイズ的にですね、当たりの人は残って、外れだったら去る、みたいな、そういうつもりにしましょう。で、まあ、この一番上に書いたのはさっきのことで、時刻デルタ t で SZ を測定して、で、この確率コサインなんとか2乗でアップ。で、そうすると、状態は、こう、測定の規則によって、また完全にアップにリセットされますね。ある意味、初期状態に戻るわけです。あるいは確率サイン2乗でダウンですが、まあ、ダウンを引いたら、ダメだって言って、場を去ります。で、やめます。まあ、一人だったらやめます、実験を。で、そしたら、次に、まあ、うまくアップを引いたときは、再びデルタ t だけ待って、そこでまた SZ を測定します。で、そうすると、さっきに戻って2デルタ t をサインに代入するのかなと思ったら違いますね。なぜなら、時刻デルタ t で SZ を測定したときにアップが出て、状態はアップケットに完全にリセットされてますから、結局またアップケットから出発してデルタ t だけ経ったことを考えればいいので、時刻2デルタ t で SZ を測定したときにアップが出る確率は全く同じコサイン2乗です。で、同じサイン2乗でダウンなのでやめます。3デルタ t に測ったとしても、要するにアップが出た後にまたデルタ t だけ待ってアップを、また SZ を測ると、必ずいつも同じ確率コサイン2分のオメガデルタ t の2乗でアップということになります。で、これをずっと繰り返して、時刻 t イコール n デルタ t までずっとアップが測定され続ける確率というのを考えると、これはとにかく毎回独立にコサイン2乗ですから、1式。pt はコサイン で、ここ、デルタ t を n 分の t と書きました。コサイン 2n 分のオメガ t の、2n 乗ですね。もともと2乗だったのを n 乗するから。で、これ、ここでですね、t っていう観測時間を固定して、n を大きくする極限を考えます。まあ、それはつまり、測定の間隔のデルタ t をどんどんどんどん短くしていくってことですね。もうしょっちゅうしょっちゅう見る。ずーっと見ると。で、そうすると、オメガと t と2を固定したまま n が大きくなりますから、コサインの中身をテイラー展開して、ここ 2n 乗ですけど、この極限ってはなんか高校生的な極限ですが、よく見れば、中は n 次乗分の1で落っこちてて、べきは 2n ですから、これ1になります。というわけで4ページ目。時刻 t までずっとアップが測定され続ける確率は、t を固定して n を無限大。測定間隔をどんどん小さくすると1に収束するということが完全に厳密に示されました。つまり、ずっと見ていると。この本来回るはずのものをずっと見ていると、状態が変化しないというようなことが言えたように思います。で、これは、日常的にあるぞ。見てる間は鍋は吹きこぼれないって、わざわざ書くなよっていう感じです。まあ、鍋の季節でありましてですね。我が家も昨日は鍋だったんですけど、で、鍋を温めようとか言ってこうやってて、こう、ベーって火にかけてますよね。で、鍋吹きこぼれると周り汚れるからこうやばいと思ってずっと見てるわけですけどね。見てると吹きこぼれないですね。あ、もういいかなとか言ってなんかちょっとやってこうメールとか見てると、ベーとか言って吹きこぼれてますから、まあ見てることによって変化が抑制されて吹きこぼれないというゼノン効果なわけですけど、でもそれは全然そうじゃないですね。まあそれは所詮人間の不注意の問題であります。大体ですね、見ているだけで状態が変化が抑制されるって、もう見られてビビって動かないとか、そういうのはやっぱおかしいので、これを見てどう思うべきかって、あ、そうか、そんな見てるだけで変化しないとか、そんな不思議なことがあるんだって思うべきではなくて、ここで思うべきことは、量子力学における測定というのは、単に見ていることとは本質的に違うんだということがここから言えてるというふうに考えてほしいと思います。で、次、まあ大したことじゃないんですけど、5ページ目。実際単に見ているのではないということがよくわかるのは、測定とエネルギーの関係を見た時ですね。で、理想的な測定には一般にはエネルギーが必ず必要です。それ5ページで話してるんで、まあこれめちゃめちゃ簡単な話で例を見るだけですけど、またスピンですけど、スピンが1個あって、こういうハミルトン、1みたいなハミルトニア、まあこれ Z 方向の磁場が働いてますが、そうするとこれ規定状態はアップで、規定エネルギーはマイナス E になります。まあこうなるようにこの変な H ボンドとかやったんですね。で、この規定状態、エネルギーマイナス E の規定状態で、SX、X 方向のスピンを測定したとしましょう。まあそうすると確率がどうのこうのというのは、それ確率半々で右か左が出ますけど、どっちにしろですね、測定後の状態は右向きか左向きかのどっちかですね。それが測定のルールです。ということは、測定後のエネルギー期待値を計算してみると、まあ2と3にありますけど、これ簡単な計算により、どっちにしろ0になります。つまり、測定前のエネルギーはマイナス E。測定後のエネルギーは、まあ、こう平均で期待値ですけどゼロです。なので、まあこれ、ちょっとスピン1個だと微妙なんですけど、もうこれを大量に用意して、で、バーッと大量に測定を行うと、測定にはスピン1つあたり平均で E のエネルギーが必要ということになるので、まあ絶対にとにかく測定っていうのはエネルギーがいります。だからただ見てるってなったら違うんですね、明らかに。エネルギーを、まあ見るのにこう目力でエネルギーを注入するっていうか、なんかそういう、なんか見てるんじゃないという、そういうもっとややこしい物理的プロセスだっていうことがこれでわかると思います。で、6ページ、まあスピンの例ばっかりだったんで、まあ、ちょっとこれ、どこまで適切か、物理、実験的にどこまで適切かはともかく、理屈としては、粒子の問題でも全く同じように、やっぱエネルギーが必要っていうような例はあります。例えばこれ、懐かしの井戸型ポテンシャルですけどね。マイナス A から A の範囲はポテンシャル0で、井戸の外ではポテンシャル V0。で、V0、井戸が深ければ、グランドステップ、規定状態エネルギーは3式みたいになっていると。まあそういう緯度が深い状況を考えましょう。で、ここで規定状態。この下の絵の左側みたいにほとんど緯度に閉じ込められた状態ですけどね。その規定状態で運動量を測定することを考えてみましょう。で、この場合は運動量は自己共約演算子なので、原理的には絶対に測定ができるはずです。 で、測定して P という結果が出たとすると、測定後の状態はこういう状態である4式の平面派になります。というのはちょっと嘘で、というのはちょっとだけ嘘で、まあ、これだいたい左辺は結度で右辺は波動関数で書いてて随分いい加減ですけど、そういい加減だという。で、正確に言うと、こう、平面派っていうのは幾何化できないので、この場合は測定するときにある程度 P の結果に幅を持たせるような測定を上手にして、で、そうすると、測定後の状態は非常に、まあ、平面派にすごく近いけど、長い波速になります。まあ、でもほとんどこの平面派と思っていいです。で、そうすると測定後のエネルギー期待値は5式ですけど、まあ、非常に長い平面派にすごく近い波速だとすれば、まあ、この緯度の底にいる部分なんてほとんどなくて、ほとんど緯度の底にいますから、ポテンシャルエネルギーは V0 くらいます。で、運動エネルギーは2円分の PPG を持っているので、もうこれはグラグランドステートエネルギーよりもずっとずっと高いですね。というわけで、測定をするには最低でもほぼ V0 のエネルギーが必要だということがここから明らかになります。というわけで、以上はまだその測定っていうのはただ見てるだけではないんだよということを強調したかった部分です。じゃあ、ただ見てるだけじゃなかったらどういうことなんだろうということを次から考えていこうと思います。